間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
9月に入りましたが、まだまだ暑い日は続きそうですよね。
ですね。
夏の疲れがどっと出てしまわないように日頃からケアしましょうね。今週もおっと思える新商品をご紹介します。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ最初のコーナーは、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、パスバビー。
子育て中のお母さんに人気の電動自転車、ところがこれ実は7割以上が夫婦で共用しているらしいんですね、うん、その分ママの独断で選ばれているわけではないようです、うん、そこでそんな子育て世代に向けてヤマハが投入したのが、幼児1人を同乗させることができるパスバビーと、2人を同乗させることができるパスキッスミニです。
この2台はね、女性はもちろんなんですが、男性にも似合うデザインというのが特徴なんですね。
かっこいいですよね。
はい、どちらも二重型と小さめのファットタイヤと、重心が低いタフフレームというのを採用しています、はい、一般的な26型のタイヤの自転車と比べてね、重心が低くて足がつきやすいんですね。乗り降りがしやすくなっています、うん、でそれに後ろのチャイルドシートの座面もね、一般的なモデルに比べて15センチほど低くなってるんですね、はい、子供の乗せたり下ろしたりがね、楽になっているわけです。他にもスタンドも幅が広くなって安定感があるんですね。
安定感ってこういうのは大事なんでしょうね。
そうですね、実際にキッスミニに乗ってみた、まあ、記者の話なんですけれども、子供2人を乗せた状態でも漕ぎ出しが滑らかだったそうです。二重型といってもね、ペダルを一漕ぎで進む距離というのは26型とあまり変わらないので、一生懸命に漕がなければならないということもないようですよね。
そうなんですね、
はい、ちなみにキッスミニのフロントチャイルドシートはオプションでバスケットに付け替えることができるんでね、子育てが終わっても使えます。パスバビーは119,000円、パスキッスミニは137,000円です。その2、ミラージュ。
三菱自動車工業のミラージュが今月日本市場でデビューします。日産のマーチと同様にですね、タイで生産される小型車で、なんと99万8000円からという価格の安さ、こちらが売りになっています。
はい、このミラージュは量販グレードと最上位グレードで、ガソリン車としてはトップとなるリッター 27.2 キロという低燃費を誇るんですね、はい、例えば第3のエコカーとして去年人気だったね、マツダのデミオスカイアクティブよりもリッター2キロほど燃費が良くて、価格は6万円から16万円ほど安いんですね。
そうなんですね、うん、
ユーザーから見た小型車の価値というのは、これまでは車内の広さ、燃費の良さ、はい、運転のしやすさという順番だったんですが、はい、最近ではね、価格の安さ、燃費、カラーバリエーションという並びに変わっているようなんですね。
価格の安さが前に出てるんです ね。
なのでタイで生産することでコストを抑えて、ライバル車よりも100キロ近く軽量化して燃費をアップさせました。
ほうほう。
でこのミラージュプロトタイプに乗ったんですね、記者がね、はい、1000cc エンジンでも車体が軽いのでパワー不足というのは感じなかったようですね、うん、ただし室内は簡素な作りで、高速走行するときは車内にエンジン音が響くといったようにね、全体的には価格相応の車というふうな印象だったようですよ。その3、目元エステ。
美容家電のラインナップを広げているパナソニックが、今度は目元に狙いを定めました。パソコンやスマホを使うことによって、目の疲れですとか目の下のクマに悩む20代から30代の女性が増えているというのがその理由らしいんですね、はい、でこの目元エステ EHSW50、 こちらは蒸気で温めるアイマスクの家電版です、
はい、この製品は水に浸したプレートを本体にセットすると、ヒーターの熱と蒸気で目元をじんわりと温めてくれるんですね、はい、さらにリズムタッチというモードではね、本体が振動して目の周りに軽い刺激というのが加わるんですね、
はい、
これがその指先でよく軽くトントンっていう風にやるじゃないですか、
はいはい、
あれにされ、うん、それでされてるような感じでね、使用後には目がすっきりしたように感じます。価格は1万8000円前後とね、安くはないんです。 ただ最近流行っている使い切りのね蒸気タイプのアイマスクを、まあ、何度も何度も使うことを考えると長い目で見れば経済的かもしれないですよね。最近はパソコンの有害な光線をカットするメガネというものがね注目されてますよね。そういったようにその目の健康に関する意識というのは高まっているんです ね。
そうですね。
それを考えると男女を問わずニーズというのはありそうですね。その4、工事ブーム次のヒット候補。
去年から今年にかけての塩麹ブーム、これをきっかけに麹関連の新商品が数多く出ているようです。でその中でもですね注目されているのが飲む麹ということなんですけれども、
はい、飲む麹っていうのは要は甘酒のことですよね。
ですよね、
はい、都内にもね古町麹製造所というね麹を使ったドリンクを売りにするお店がオープンして女性を中心に人気なんですね、はい、甘酒はブドウ糖が多く含まれていて飲む点滴とも呼ばれているんですよね。
そうなんですね、
はい、冬の飲み物っていうふうに思われがちなんですけれども夏の体調維持にも向いているということでジュースだったりねお酢で割った冷たい甘酒とか麹のスイーツというのも並んでいます。
おなんかヘルシーな感じですね、
うん、一方でね調味料の方を見ると塩麹に続いて話題を集めそうなのが醤油麹ですね、
はい、
醤油と麹を合わせたシンプルな調味料ですね、
はい、
この醤油麹というのは醤油よりも塩分を控えめにできて塩麹よりも使いやすいということでテレビ番組などで、ね、盛り上がってるんですよね。春頃からは全国の醤油メーカーが発売し始めて7月には大手の丸米も参入しました。日本人の味覚に馴染みやすい麹の調味料というのはもうブームではなくて定番になっていきそうですね。
ああ確かにそうかもしれないですね、うん、
その後進化型大人のクラブ活動。
大人のクラブ活動っていうとですね、うん、どっちかというとちょっと違うものをこう想像してしまいがちなんですけれどもSNS が普及する一方で、リアルな仲間を求める大人向けのサービスが増えているという話題です。
そうですよ、
誤解なき、
はい、そうですよ、
例えばですね EYS 音楽教室というところの場合、はい、生徒同士の交流を促すいくつもの仕掛けで会員数が急増しているんだそうです、
はい、この教室ではね演奏の、まあ、上手くなるというよりもみんなでライブやセッションを楽しむことを重視してるんですね、うんうん、演奏に自信がない初心者でも気軽にセッションに参加できるようにいくつものバンドが用意されてるわけです、
はい、
他のクラスから相性の良さそうな生徒を引き合わせるっていうようなねそういうこともして仲間作りを応援してるんですね。あと丸の内朝大学、これは出勤前の時間に社会人に向けて講義を行ってます。でここはね家とも会社とも違う第三の場として友人を求める人というのが多くていくつもの部活が自然発生しているそうなんですよね。学校側でもこれらをサポートするためにウェブサイトで部活の情報発信を行うっていったこともしてるんですね。
前向きですね、
うん、さらに六本木ヒルズではねここに住んだり働いている人を、ね、対象にしたサークル活動としてヒルズ部というのが4月にスタートしました。
ほうほう、
サルサ部だとかワイン部というのがあるそうですよ。
わなんかいかにも六本木ヒルズ的ですね、
まあ、確かにそうですね、はい、でいろんな人がね存在するネットと比べてリアルな場での仲間作りというのはより自分に近い思考にいる人と出会って深い関係を築けるというのが魅力です。
以上ウィークリートレンドキーワードでした。さて今回はですね久しぶりのゲストをお迎えして後半お届けしたいと思うんですけれども、はい、ちょうど1年前、この9月の最初の回ですね、
はい、
にこのスタジオに来てくださった日経トレンディ編集部の新井裕記者をまた1年ぶりにお迎えしました。こんにちは、ご無沙汰しております。
皆さんこんにちは、日経トレンディ編集部の新井です。
新井さんはですね1年前206回で、うん、日経トレンディの電子書籍、
はい、
電車の中でサクサク読める3分フェイスブックっていうね、
うん、
ものをご紹介いただいたんですけれども、
はい、
まあ、今回久しぶりにご登場いただけたということはやはりそのトレンディ関連 の、うん、そのスマホですとか、
はい、
タブレットで便利なものっていうのをご紹介いただけるっていうことなんですか。
はい、実はですね日経トレンディが取り組んできた秘密プロジェクトがやっと完成しまして。
秘密プロジェクト
頑張っちゃいました
ポッドキャストをお聞きの皆様に、まあ、先にお伝えできればなと思って今日お伺いした次第なんですけども、はい、何かと言いますと、はい、日経トレンディが丸ごと読める iPhone 向けの次世代雑誌アプリ日経トレンディデジタルが新登場することになりました。
次世代ですよ。
しかも丸ごと読めちゃう。
もちろん本誌の特集だったり記事だったりが丸ごと iPhone で読めるんですけども、はい、今回のアプリの目玉っていうところはですね、ズバリ紙のように読みやすい iPhone アプリというところなんですね。
実は今そこをまさにお伺いしたかったんですけど、もともと電子書籍版の日経トレンディってあったわけじゃないですか。
はい。
それと今回のその日経トレンディデジタルっていうのはどこが違うのかなっていう。
まあ、これまであった電子書籍版の日経トレンディっていうのは紙面をそのまま表示していたのでですね。
まあそうですよね。
iPhone の小さい画面だとやっぱり読みにくいかなというところがありました。
はい。
今回はですね、iPhone 専用に表示画面を作ってですね、はい、小さい画面でも集中して読めるようになっています。
要するにレイアウトから変わっているという状態なんですね。
iPhone 専用に作ったという感じですね、レイアウトも。
へえ。
片手で読みやすくなっているというのが今回のアプリの特徴になっています。
日経トレンディの紙面って言いますと本文だけではなくてですね、はい、非常にグラフですとか、はい、比較のための小さいカラムですとかがものすごく複雑にレイアウトされているじゃないですか。はい、あれをその iPhone の画面上で最適にレイアウトするっていうのも結構大変ですよね。
記者が僕が紙面を見てもう iPhoneに合わせてもうレイアウトをし直しているという感じです。
うわ、それ結構また大変ですよね。
はい、でもまあ本当に読みやすさっていうところでは自信があるのでですね、
はい、
本当に一度試していただくと良さが分かるのではないかなというふうに思います。
どうしてるかというと、これ、まあ、今おっしゃったみたいにね、トレンディという雑誌は多分雑誌の中でもかなり複雑なレイアウトっていうのを取ってると思うんですよ。
ダントツです
よ。ダントツですかね、はい、少なくともうちの社内の中ではダントツにこう複雑なレイアウトっていうふうに言われてまして、でそれをこうねちっちゃな画面でどうやって見るんだっていうことはずっと言われ続けてたんですけどね。要するにこれ全部バラしちゃうんですね、はい、文字とかそういう
イラストとか、
イラストとか、はい、全部バラバラにした上でこのスマートフォンのちっちゃな画面でも読みやすいようにしてるわけなんですね。
なるほど。その他せっかくアプリになるわけですから、その本誌が読めますよっていうだけじゃない特徴みたいなものっていうのもあるんですか。
ですね、まあ、ダウンロードする手間っていうのをなるべく省こうというふうなことを今回のアプリでは、はい、作っています。
はい、
購読者の方はですね、毎月雑誌と同じ発売日に最新号が自動的にダウンロードされます。これまで電子書籍って、まあ、買ったりダウンロードしたりするのがちょっと手間だなっていうところがあったんですけども、ね、ユーザーは手間をかけずに発売日にそこにコンテンツがもうあるという、読めるというところが最大の特徴になってます。
その自動的に配信された後っていうのはオフラインの環境でも読めるんですか。
はい、ダウンロードされるともうオフラインで地下鉄の中だと、まあ、電波の届きにくい場所でも快適に読めます。
なるほど。ただですね、僕雑誌定期購読してるんですけれども、はい、定期購読するとですね、うん、ちょっとお得じゃないですか。1年契約すると割引になったりする、はい、それが電子書籍はできないっていうのが、
いい、今回はもう定期購読と同じようなお得な価格で
長期割引があるんですか。
はい、ご提供します。
電子書籍で長期割引を受けられるんだったらいいですね。
そうですね、3ヶ月とか6ヶ月とかっていうコースもそっちの方がお得になってますので。
なるほど。
はい、もちろん1ヶ月でも読むことができます。
まあ、今更言ってもしょうがないのかもしれないんですけどね、僕が非常に気に入っている iPhone のその手のアプリの中でですね、日経電子版の、はい、クリップの機能がすごく便利だなと思うんですね。
はいはい、
スクラップを作る必要がないと言いますか、
はい、
記事を保存っていうふうにするとその特定の記事だけがクリップできるので、はい、その機能が入ってるといいななんて思うんですけど。
はい、お気に入りというクリップ機能があってですね。
あるんだ。
はい、平日とかに、ね、記事をクリップしといて休日にゆっくり読むみたいな、そんなこともできます。
あら、それは嬉しいですね。じゃあですね、その他もちょっとお伺いしたいんですけれども、もう一つ気になること、
はい、
そろそろですね iPhone5 がデビューするんじゃないか、
はい、
なんていう噂なんかもありますけれども、
はい、
例えば今 iPhone4 だとか 4S を使ってる人が iPhone5 に移行した時にですね、
はい、
その データをこう移したりって言いますか、はい、そういうことがちゃんとできるのかっていうところは大丈夫ですか。
はい、今回そもそもですね、複数の iOS 端末でこの、日経トレンディデジタルのコンテンツを読むことができるので、はい、今 iPhone 持ってて iPad を持っている人、
はい、僕そうですね、
その人も1回買えば両方で見られます。
それいいじゃないですか。
スマートフォン用のレイアウト、それとその iPad 用のレイアウトっていうのがまた違って見えるんです
けど、ね、はいはいはい、
iPad 用にも最適化されてるので、まあ、iPhone にも増して iPad は読みやすくなって
る、より読みやすい。
あら、良さげですね。
あと買い替えた時にもコンテンツはすぐに引き継げれるので、新しい端末買っても大丈夫です。
僕なんかはですね、この週刊日経トレンディの番組始まって以降のですね、日経トレンディ本誌って全部保管してるんですよ。
おー、ありがとうございます。
ただやっぱり結構な分量になるじゃないですか、この日経トレンディデジタルの方でアーカイブされるっていう風なところになれば、すごく
いつでも読み返せますので。
ですよね、
はい、1年前のものでもすぐに読み返して、あ、こういう記事あったなみたいなのをチェックしたり。
それも大事だ。
それデジタルのいいところ。
ですよね、はい、去年 のヒット商品ベスト30ってなんだっけとか、うん、そういうのもすぐ
呼び出せますね。はい、
ただその今お話しいただいた機能っていうのは当然その有料って言いますか、はい、購入するものじゃないですか、はい、無料で使える領域みたいなものっていうのはあったりするんですか。例えばその立ち読みがちょっとできるとか、
はい、毎月の最新号の一部は無料でお読みいただく。
やっぱりちゃんと立ち読みができるんです
ね。立ち読み機能があります。
なるほど。
書店街に行く暇がない時でもアプリを持っていれば今月の内容何だったっけみたいなところは読めます。あと9月には無料のライト版というのをリリースします。
あ、無料版の方から出るわけですね。
そうですね、皆さんにアプリを広く試していただくためにですね、
はい、
同じ日に発売される10月号のですね、一部を無料で公開してます。
お、この9月にリリースされるアプリケーションそのものは無料でダウンロード、
はい、
インストールできると、
はい、
でさらに、この9月の分に関して言うと10月の本誌記事がかなり読めちゃう、無料で、
はい、一部読めちゃいます、
ライト版という感じになってるわけですね、はい、でまあ要するにそれで試していただいて、はい、気に入っていただければ10月以降からは、まあ、その有料課金なんかもあったりしますよっていうことですよね、
はい、
一応聞いておきたいんですけど、
はい、
この週刊日経トレンディは、その日経トレンディデジタルとこう なんかこう絡むといいますか、こう、ね、連携するといいますか、なんかそういうのがこうあってほしいなっていうのがあるんですけど、
がっつり連携します。
そうなんですか、
はい、毎週月曜日にアプリ上で最新の配信号を聞けるようになります。
デジタルならではのもの、当然ね、別のサイトに飛んでいくっていうようなところもあるんだよね、
はい、日経トレンディネットとの連携とかもありますので、ぜひちょっと楽しみにしていただければと思います。
いや、これは結構楽しみになってきましたよ。で、一番大事なことを最後に聞くっていうですね、
はい、
その日経トレンディデジタルはいつからダウンロードできるんですか。
はい、まもなく配信されますので、
はい、
日経トレンディネットや日経トレンディのツイッター、フェイスブックなどをチェックしていただければと思います。
あ、そうですね、うん、そちらのデジタル系のメディアで、まあ、どんどん告知が出ると、
はいは
い、ちょっとぜひダウンロードしてほしいですね。
よろしくお願いします。
いや、もう本当にね、これはね、すごく苦労していろいろそのプロジェクトを組んで、複雑なレイアウトをね、どういう風にするかっていうところをもう一からやり直しているっていうことなので、実は世の中にこの手のものっていうのは、まあ、うちのこの日経トレンディっていうのがおそらく初になるっていうことになっていきますので、どうぞ
雑誌の新しい形をこう提示するって言っても過言ではないですね。
いつでもどこでもトレンディと。
おということでですね、この日経トレンディ本誌、そしてこの週刊日経トレンディと合わせて、この新しいアプリ、日経トレンディデジタル、ぜひご愛顧ください。今回はですね、日経トレンディ編集部のデジタルマイスター新井祐記者をお迎えして、新しい iPhone アプリ日経トレンディデジタルをご紹介しました。新井さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
デジタルマイスターなんだ。
モリモリズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部。 その最前線で駆け回る記者が気になっている商品って何でしょうということで、今週も森森さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週ご紹介いただく商品は何でしょう。
はい、セガトイズのホームスター R2D2EX です。
R2D2 っていうとね、そのスターウォーズに出てくる、はい、そのロボットなわけですけれども、はい、その前についているホームスターっていう言葉がすごく気になるんですけど、
ね。
うん、
はい、まあ、これはまあ、以前からセガトイズで販売されてます、うん、家庭用のプラネタリウムのホームスターなんですけれども、
う
ん、
ほうほう、
実はその R2D2 の形をしたホームスターは、うん、まあ、以前から実は出ているんですが、
はい、
まあ、それのデラックスバージョンということで、サイズも大きくなり、
はい、
まあ、もちろんその投影できる星の数っていうのも、まあ、前のモデルは1万個だったんですが、
はい、
これがまあ6万個に増えたっていう、その基本性能の底上げもあるんですね。
確かに冷静に考えてみれば R2D2 ってプラネタリウムっぽいですよね。
確かに、
ですよね、形としてはバッチリ合ってるのかなと。
ですよね、
その通りですね、言われてみれば。
あ、
で、まあ、頭部が回ったりとか、
はい、
LED が光ったりとか、
はい、
まあ、喋ってくれると、まあ、喋るって言っても電子音なんですけど、
まあ、あれですよね、ピョコピョコ言ってるやつ、ね、
喋るってどういう意味？
ピッポッパみたいな音を発するだけなんですか。
あ、そういうことか。
本人はもしかして一生懸命星の説明をしてくれるのかもしれませんが、まあ、残念ながら
星の説明、本当に星の説明してくれるのかと思っちゃった。
逆にリアルじゃなくなっちゃいますね。
誰この声みたいな。
で、まあ、普通に頭のてっぺんから、まあ、上に向かって星空を映すっていうのプラス、うん、まあ、さらにその頭部にですね、プロジェクターもう一個ついていまして、
はい、
まあ、キャラクターとかをですね映し出す機能もついていて、まあ、レイヤ姫だとかヨーダだとか。
へえ、そのスターウォーズのキャラクター。
家庭用ですよね。
これ家庭用です。
なかなか面白いですね。
すごいですね。
で、星空の中にですね、スターウォーズの映画に出てくる惑星とか乗り物とかも星空に実は紛れてたりとか。
それね、最後に僕今聞こうと思ったんだよな。デススターとかってこう投影されちゃったりするんですかねなんていうこと思って、やっぱ考えるもんですよね。
考えるもんですね。
なるほど、
楽しいですね、これね。
ちょっと楽しいですね。家族でね、お部屋の明かり、
大きさってどれぐらいの大きさなんですか。
ですね、幅が21センチ、高さ28センチ、奥行き14センチ、
まあ、大きいですね。
大きいですよ、
はい。まあ、その R2D2 とともに壮大な宇宙に思いを馳せる、そんな夜をいかがですか的な。
そうですね、
はあ。
で、まあ、価格が2万790円。
そんなもんで。
そうなんです。
今家の中で6万の星を投影して
そうです
ね、できるんですね。いや、これはちょっと面白そうです。さあ、それではモリモリズスコア参りましょう。このセガトイズのホームスター R2D2EX、おにゃらら度を10点満点でお願いします。
とりあえず子供のためと言って自分のために買っちゃう度9点。
まあ、そうですよね。
また出ました。また出ました。それが
ぬいさんなら分かってくれる。
いやいや。確かにどちらかというとスターウォーズはね、お子さんというよりお父さんの方が惹かれる、ね、グッズですから ね、うん、でも、まあ、すごくね、夢のある商品で面白いと思います。はいはい、ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはセガトイズのホームスター R2D2EX でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。今週はですね、その先ほど新井さんをお招きしてお伺いした日経トレンディデジタル、
はい、
これが結構楽しみです。
そうですね、すごくちっちゃなところにまでこだわっていて、本誌のね、例えば雑誌的なものよくデジタルになってしまうと、例えば全部本当が同じように並んでいて、どれがこう一番推しなのかなって分かんなかったりとかするじゃないですか。
あ、それはありますね。
なんですが、編集部がここが一押しですよというものが、例えば目次の場面でもどっちかというと本誌に近いような目次がね見えたりとか、細かいとこなんですがいろんな工夫をしてるんですね。なのでその本誌とまあ合わせて見ていただくのもありますし、本誌は読んだことないよっていう風な方もいらっしゃると思うんですけども、そういう方でもなるべく読みやすくっていう風なところで作ってますので、ね、ぜひ見ていただきたい いなというふうに思います。
いただきたいですね、はい、今までその本誌を読みながら、はい、まあ、そのポッドキャストを聞いていた人、うん、あるいはポッドキャストだけ聞いていた人っていうのをね、うんうん、ぜひ使っていただきたいななんて思うんですけど。
そうですね。
ちなみにですね、はい、雑誌ってレイアウトってすごく大事な仕事じゃないですか、
うん、そうですね、
この紙面作りの中でもすごく大事な作業の一つだと思うんですけど、はいはい、それが単純に3倍に増えるってことですよね。本誌、iPhone、
う
ん、iPad って全部レイアウトを変えるわけじゃないですか。これ大変ですよね。
そうですね、大変ですね。
また編集部修羅場が増えるってことですか。
その通りですね
頑張ってください。
はい、頑張ります。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。